創作怪談朗読リレー、7番手の飼い主の千葉と申します。草木も眠る牛蜜時となりましたね。これで私の朗読も時間と相まって怖さ2倍となれば良いのですが、最近は朗読から縁遠くなってしまっていましたが、久しぶりに勇さんの企画に参加でき、あまり読む機会のなかった怪談の朗読に参加させていただき、大変光栄に思っています。怖い朗読ができるように今日は頑張ります。よろしくお願いします。それでは朗読の方を始めさせていただきたいと思います。電光掲示板の予告。27歳の春、転勤で青森から東京に引っ越してから、僕は電車通勤をするようになった。地元でのマイカー通勤に慣れた僕にとって、朝の満員電車と乗り換えは一種の拷問のように感じられたが、2ヶ月が過ぎた頃には、つり革に捕まったまま立って寝てしまう程度に習慣となりつつある。毎日のように同じ時間帯、同じ電車に乗っていれば当然のことかもしれないが、ところが唐突にその習慣に変化が訪れた。その日、東京メトロ日比谷線を上野で乗り換えてすぐ、僕の目の前の座席が空いたので、我先にと座り込み、いつもよりも深い眠りについてしまっていた。通勤時間帯に席に座るのは、すなわち熟睡することを意味する。今までも何度か乗り過ごしてしまったことがあったが、僕の会社は社員の出社時間に対してそれほど厳しくはなかったので、それで遅刻になったとしても構わないと解釈していた。もっともそんな心構えが後の不気味な出来事へとつながったのだが、僕が座席に座り、次の駅を告げる電車内のアナウンスの声が遠ざかってしばらくした後に気がついた時には、すでに降りるはずの人形町駅が過ぎていた。今どこにいるんだろう。乗った時には満員だった車内もすでに人がまばらになっていた。相当眠り込んでしまったようだったので、焦って席を立ち、電光掲示板で次の駅を確認しようと目を凝らす。次は新小岩。思わぬ表示に僕はぎょっとした。僕が通勤に使っているこの路線は新小岩駅を通らないはずだから。それに乗り換えを間違えてしまって、今まで気づかないまま寝てしまったことも考えにくい。見間違いだろうか、それとも故障か。僕の視線は再び電光掲示板に向かっていた。行き先は菊名。いつもの表示に少しだけ安堵する。そして次の駅が表示されるのを待つ。時間にしてほんの数秒だが、嫌な汗が流れるのを感じた。次は神谷町。先ほどとは違う駅が出たが、神谷町は日比谷線の駅だと分かっていたので、再び安堵した。しかもすぐに車内のアナウンスがそれが正しいことを後押ししてくれた。新小岩と神谷町、どう考えても見間違いようがないな。そんなことを思いながら、電車が駅に到着してドアが開くとすぐに飛び出し、反対方向のホームへと急いだ。頭の中はあっという間に、今から人形町駅までどのくらいかかるかという問題に切り替わっていった。結局出社は普段より25分遅れることになったが、いつもの遅刻と同様に咎められる雰囲気はなかった。それどころか、いつものこの時間より車内に人が少なく感じられた。
早坂君も電車で遅れたの？
隣の先輩社員がコーヒーをすすりながら声をかけてきた。いや、自分は寝過ごしちゃったんですけど、他の皆さんは電車の遅れですか？
総務線が止まってる。新小岩で人身事故だって。
新小岩ですか。
脳裏に電光掲示板の次は新小岩という文字が浮かぶ。すでに忘れかけていたが、この話で再び記憶が蘇ってしまった。どう考えても見間違うはずのない状況だった。あれは何だったのだろう。仮に僕が見間違えていないとしても、案内が間違えて表示されることなどあり得るのか。そして僕以外にそれを見た人はいなかったのか。そうした疑問も時間が経つにつれて、仕事に集中していくうちにすっかり忘れかけてしまっていた。朝に遅れてきた分だけ残業でそれを埋め合わせ、いつもより少し遅い午後8時頃に帰路につき、日比ヶ谷線に乗ったところで今朝の出来事が再び頭をよぎった。僕は恐る恐る電光掲示板に目をやった。次は小伝馬町。胸をなで下ろす。いつも通りで何の問題もない。やはり今朝僕が見た次は新小岩という表示は寝ぼけていて見間違えたものだったのだ。あるいは電光掲示板が故障して違う駅を表示したかなどと思い、ぼんやり電光掲示板の様子をドアの近くで眺め続ける。すると再び信じられない表示が目に入った。次は高円寺。さすがにこれはありえない。そう確信した僕はその表示が終わるまで目を凝らし、正しい表示に戻るのを待った。この電車の目的地、次の駅、共に正しい表示になったのを確認して一息つく。ひどい故障だ。そう勝手に結論付けていた。ふと僕以外にこの表示に気づいた人がいないかと周囲の乗客の様子を伺った。ところが誰も電光掲示板を見ていなかったらしい。僕以外にこの出来事に気づいたような人は見られない。ならば再び違った駅名が表示されないかとまた電光掲示板を凝視していたが、あいにく下車駅まで毎度変わらぬ表示が続いた。乗り換え地点の上野駅構内を早足で歩きながら、どうにも釈然としない気持ちが尾を引いているのを感じた。だが構内のアナウンスによって一連の出来事に対する一つの明確な答えが得られたのだった。千代線は8時頃に高円寺駅で発生した人身事故によって現在運転を見合わせています。それ以降電車に乗るとほぼ毎日のように乗っている路線とは違う駅名が電光掲示板に表示されるのが目に入った。そしてそのすぐ後に決まってその駅での人身事故の情報が入ってきた。どういう理屈でそうなるのかまるでわからないが、僕が見る電光掲示板にはこれから人身事故が発生する駅名が一瞬だけ表示されるらしい。電光掲示板にはいろいろなタイプのものがあるが、どんな電車に乗ってもまるで預言者のように次の死人が出る駅を淡々と表示するのだ。しかも他の乗客が何も反応していないことを考えるに、どうやらこれは僕だけに見えてしまっているようだった。最初は気味が悪くて仕方がなかったのは言うまでもない。そもそも田舎者の僕は転勤して電車通勤になってから人身事故の情報を見るたびに胸を痛ませていたのだ。故郷ではめったにそういうことはなかったが、東京ではそれが当たり前のように日々発生している。また自分がその場面に遭遇したら、例えばホームに並んでいる間に目の前の人が飛び降りたり、乗っている電車が人を跳ねてしまったりということが起きたら、とてもひどい気持ちになるだろうとも想像していた。だからこそ電光掲示板による厄介な予告は初めは迷惑なものでしかなかった。しかし時間が経過するにつれて次第にそれにも慣れてしまっていた。初めは全く不慣れだった電車通勤や満員電車が当たり前となっていったように、日々発生する人身事故やこの電車による動く、それさえも僕の日常になってしまった。最後にその予告を見た時までは、予告を見るようになってから半年余りのこと。その日は定時に仕事を終わらせ、
少し寄り道をして電気街をうろついた後、いつもとは違う路線でキロについていた。最寄り駅の北赤羽を走る埼京線へ池袋で乗り換え、十条駅を過ぎたところで何か予告は出ていないかと電光掲示板に目をやると、途端に一日の疲れを忘れ、それに釘付けになった。次は北赤羽、この後は赤羽のはずであり、北赤羽はその次である。つまりこれは今表示されている駅が次の予告ということになる。紛れもない僕の最寄り駅が今度の人身事故の予告のターゲットになっているのだ。すぐに電車を降りたい気持ちでいっぱいになった。いつも予告の直後に人身事故が発生したということは、今乗っている電車か、あるいは前を走っている電車が事故を起こすことになる。もっとも今のところ順調に電車が走っているということは、前の電車はまだ事故を起こしていないということを意味していた。つまり僕の乗っているこの電車がこれから事故に遭遇する可能性が高い。どうする？赤羽で降りて、そこから歩いて帰るか。自分の乗っている電車が人を死なせてしまう、その状況だけは何としても避けたかった。背中に嫌な汗が流れ落ちるのを感じながらどうしようか迷っていると、視界の端に非常ボタンが現れた。車内に急病人が出た時や不審物が発見された時に車掌に異常事態を伝えるためのものだ。これを北赤羽に着く前に押せば事故を食い止められるんじゃないか。僕が具合が悪くなったということにして、駅に着く少し前のタイミングで電車を一度止めてしまえば、そこからは徐行で駅に入るはずだ。そうしたら仮に駅に人が飛び込んでも、引かれる前に電車が止まれる可能性がある。そんな風にあれこれ考えているうちに、電車は赤羽を過ぎ、予告の北赤羽まであとわずかという距離が迫ってきていた。僕は非常ボタンの近くまで歩み寄り、ボタンに手をつけるかどうか迷った。心臓が高鳴る中、ボタンを押すべきタイミングが刻々と迫っている。その時体が突然前のめりに傾いた。すぐに反動で後ろ側にのけぞってしまい、足元のバランスが崩れる。電車が大きな音を立てて急停止したのだ。僕はまだ非常ボタンを押してはいなかった。遅かったか。胸を裂かれるような痛みと胃の中のものが上がってくるのを感じた。きっとこの電車は人を引いてしまったのだ。僕はこの時そう確信していた。目の前が真っ暗になっていくような感覚が走る。しかし次に聞こえてきたアナウンスは意外なものだった。ただいま前の電車との距離が詰まっているため停止信号が出ました。発車までもうしばらくお待ちください。まもなく北赤羽に到着します。停止信号だって？事故じゃないのか？窓の外の景色がゆっくりと動き出し、徐行で駅へ向かっているのがわかる。電車が急停止した場所は駅のすぐ近くだったようで、少しずつ駅の定位置へと電車が動き、本当にゆっくりと停止した。そしてドアが開いた。他の乗客を押しのけて逃げるように下車し、息を切らしながら電車が出発するのを手足を震わせながら見守っていた。時間にしてほんの数秒のことのはずだが、何分もその場から動けなかったかのように思える。電車が動き出すその時まで僕はただ呆然とそこに凍りついていた。その緊張から僕を解いたのは、小さな男の子の手を引いて歩いていた若い母親が携帯を僕の後ろで鳴らした時だった。その瞬間、母親は子供の手を離し、子供はすぐに出発しかけた電車の方へと突進して車体にぶつかった。そのまま男の子がホームと動く車体の隙間に挟まり、巻き込まれていく様子が目から焼きついて離れない。僕はそれ以来電車通勤をやめた。
キーホルダー。16の誕生日に母がくれたのは小さな手の形をしたキーホルダーだった。
これは魔法のキーホルダーなの。
母は何やら嬉しそうに言った。 お願い事を三つだけ叶えてくれるのよ。
朝香はうさんくさく感じながらそれを観察した。指の形が人間のよりも明らかに長く、黒い手は猿の手のようだった。
願い事が叶うキーホルダーね。なんだかバカバカしい。かといっていらねえよなんて突き返すほど子供でもない。
朝香はおとなしくそれをいただくことにした。
お母さんは願い事をしたの？
したわよ。一つだけだけどちゃんと叶ったわ。
そう言って母は意味ありげに微笑んだ。
お母さんは結構子供なところがあるわね。
部屋に戻って椅子に座ると、朝香は指でつまんで顔の前にぶら下げた。意味ありげな神様の像ならともかく、500円もしなそうなキーホルダーにそんな力があるとは思えない。
スナップのコンサートチケットが欲しい。美術部で一番絵が上手くなりたい。
てか、つい口に出してしまった後で何か起きないかあたりを見回してしまうけれど、精霊がキーホルダーから出てくることもなく、キーホルダーが動くこともなく、さてネットでもやろう。朝香はキーホルダーをカバンに放り込み、ネットに没頭した。別の学校に通っている友達からメールが届いたのは次の日の放課後、朝香が美術室で同じ部員の生徒たちと話をしている時だった。
お、みーちゃんからだ。
実はさ、バイトの子たちとスナップのコンサート行くはずだったんだけど、昨日の夜階段から落ちて怪我しちゃってさ、行けなくなっちゃったんだ。チケットいるならあげる。
嘘、まさか本当に叶うなんて。このペンダント本物なのだろうか。じゃあ美術部で一番絵が上手くなりたいってのは。
遠くで悲鳴が上がった。椅子の倒れる音と走り回る音、叩きつける勢いでドアが開いた。廊下に見慣れない男子生徒が立っていた。手に普通の台所ではありえないほど大きな包丁を持って、その包丁は血にまみれていた。その刃よりも怖いのはその目だった。まるで眠っているような一層穏やかな目、完全に言っちゃっている目。部長が少しでも男と遠ざかろうとしたのか、教室の隅に向かって走り出した。男は声も立てずにその後を追う。男の手に引っかかった棚の上の石膏像が落ちて粉々に砕けた。男は歯を振り上げた。部長が腕を上げて顔をかばう。男が包丁を振り下ろした。カチッという音がして袖のボタンが弾け飛ぶ。浅く切れた腕から血が伝って床に落ちた。男は痛みでうずくまろうとする部長の襟首を掴んだ。そして彼女の溝落ちに包丁を突き立てた。ぐちゃっと湿った音がした。カエルのような声が部長の口から漏れる。男は黙って部長の隣で青くなっている椎名くんの手首を捉えた。殺されていく椎名くんを見つめながら朝香は理解した。多分私は生き残る。チケットが欲しいと願ったら友達が怪我をした。このキーホルダーは願いを叶えるのに手段を選ばない。では美術部で一番絵が上手くなりたいという願いを手っ取り早く叶えるには、私だけ生き残るんだ。そうすれば私は美術部で一番になるから。倒れた椎名くんから溢れた血がひたひたと朝香の上履きを濡らす。キーホルダー、願い事はまだ一つ残っている。朝香は叫んだ。
今まで叶えた願いをみんななしにして。
気がついたら美術部の机に突っ伏していた。
お、目が覚めた？
死んだはずの部長が壊れたはずの石膏像をスケッチしている。
どうした？悪い夢でも見てたのか？
椎名くんがこっちを見て
いたずらっぽく笑った。
あれ?
朝香が慌てて携帯を確認した。みーちゃんから来たメールはなくなっている。バッグの中に入れておいたはずのキーホルダーはなくなっていた。
なんだ、夢?
結局全部夢だったのだろうか。それとも本当にキーホルダーが最後の願いを叶えたのだろうか。多分それは誰にもわからないわね。朝香は足を伸ばして背伸びをした。その時つま先にコツンと何かが触れた。いびつな手のキーホルダー。え?拾おうとした自分の指先が灰色になっているのに気がついた。その灰色は見る間に広がっていく。
やだ、何これ。
慌てて色が変わったところに触れてみた。感覚がない。傷んだ桃のようにブヨブヨしている。ちょっと朝か、その体。部長が乾いた声で言った。
体が腐ってる。
そういうことなのか。椎名くんの言葉で朝香は自分の身に何が起きているのか分かった。呼吸器にまで腐敗が進んだのだろう。息ができない。苦しさに喉を掴んだら指先が崩れ、骨が皮膚にめり込んだ。でも一体なんで。視界の隅に黒い点が浮かぶ。水に垂らした炭のようにその闇が広がっていき、朝香は意識を失った。朝香の母親は鼻歌を歌いながら洗濯物を干していた。あの子が無事に16歳になるなんて。1歳の時に肺炎をこじらせて死んでしまった時は悲しさでこちらまで死んでしまいそうだった。でもあのキーホルダーがあってよかった。あの子を生き返らせてというお願いが叶ったのだもの。あの子はどんな願い事を叶えるのかしら。まさか人の願いを取り消してなんて意地悪のお願いをしないといいけど、もし私の願いが取り消されたら、あの子は。
ちょっとすみません。鼻水が垂れてきて、ちょっとすみません。
いや、お母さんちょっと切ないですね。
はい。
はい。お待たせしました。半身。僕がそのサイトを見つけたのはほんの偶然だった。大学の入学祝いに買ってもらった PC でネットサーフィンをしていた時にたまたまたどり着いた先が、オンライン小説を書く者の間では名の知れた彼が運営するサイトだったんだ。以前から僕は小説のネタやプロットをノートに書き溜めている。パソコンを買ってもらったら自分もネットに小説を発表してみたいというのが僕のささやかな夢だ。サイトの作り方など参考になればいいなといった軽い気持ちで、僕は彼のサイトのエンターボタンを押す。
え?
彼のサイトのコンテンツを見て回っていた僕の表情が次第に凍りついていくのがわかる。驚き入ったままで、僕は机の引き出しの中から数冊のノートを取り出すと、ページを操りながらパソコンのモニター画面と交互に見比べ始めた。モニターに次々と映し出される彼の書いた数多くの作品のタイトル、ストーリー、登場人物の名前に至るまで。なんで全部の作品が僕の考えたものと同じなんだ。僕の頭はひどく混乱して、何一つ解決に結びつく有意義な答えを導き出すことはできなかった。僕はその答えを求めるかのように、サイト内のプロフィールや日記、掲示板と全てのコンテンツに目を通す。一番最新の日記は昨日の日付になっていた。 こんにちは、斉藤です。新しいストーリーがひらめいたので、近々連載を執筆開始予定です。宇宙へ進出し、多くの惑星や宇宙ステーション内で2世代、3世代と宇宙世代の子孫が生まれていく。しかし、その子供たちは全てが異形や不思議な力を持っていて、実は地球は人という凶暴な遺伝子を隔離する流刑地だった。概要はこんな感じ。タイトルは大気圏の呪縛なんてどうかな。仮タイトルなのでこれは変更ありかも。家族愛、友情、恋愛を絡めた SF ドラマにしようと頑張っています。お楽しみに。彼の日記を読み終えて、僕は手元のノートの昨日書き込んだばかりのページを震える指で開いた。そんな。ノートの表面をなぞっていた僕は指をゆっくりと握りしめる。手のひらに爪が食い込んでいく痛みに、僕は目の前で起こっていることが紛れもない現実なのだと思い知らされていた。ノートに書かれていた文字は大気圏の呪縛（括弧仮題）から始まり、メインの登場人物の名前と年齢、人物相関図、話の概要が書かれてある。とりあえず思いついたネタを忘れないようにと慌てて書き留めたものだった。僕は困惑していた。今まで僕は自分が小説の原案を書き留めていることを誰にも話したことがない。もちろん昨夜書いたそれも自分以外知る者はいないはずだ。それなのにどうして彼は自分が考えたストーリーを知り得たのだろう。なぜ彼の発表している小説のすべてが自分のこのノートの中身と気味の悪いくらいに合致しているのだろう。僕は得体の知れない不安を感じてプラザを閉じ、改めてノートの1ページ1ページを読み返した。どの話もいつか小説にしてやろうと流行る気持ちを抑えながら書いたものだった。次々に湧き上がってくるキャラクターのイメージを細かく書き、彼らが活躍する世界を構築していった。いつか彼らを思い切り文章で動かしてやるんだと。それなのに。僕は顔を上げ、モニター画面の中で生き物のようにうごめくスクリーンセーバーの規則正しい動きをぼんやりと眺める。ネットの中で見ず知らずの彼によって発表され、絶大な人気を得ている僕の作品たち。そう思うと無性にやりきれない思いが僕の中に湧き起こり、気がつくと僕は力任せにノートを壁に叩きつけていた。僕がこれからのプロットをもとに小説を書いて発表したとしても、自分の考えたアイデアでありながら盗作と後ろ指を刺されてしまうことになる現実が僕を不条理な闇へと落としていった。それから数日、僕は引き出しの奥にしまったノートを開くことはしなかった。書きかけのプロットの続きを考える気持ちすら起こらず、魂のどこかが欠けてしまったように僕は無気力になっていた。彼はどうしているだろう。ふとそんな思いが僕の心によぎる。あの日以来立ち上げることもなくなっていた PC の前に僕は吸い寄せられていった。混乱のあまり彼のサイト名すら覚えていなかったことに気づいた僕だったが、履歴をたどってなんとか彼のサイトを再び訪問することができた。更新情報に作品がアップされたことは書かれていない。僕はメニューボタンの日記をクリックしてみる。スランプ。一番新しい日付の日記のタイトルは僕の視界に飛び込んできた。どうも、最近更新が怠っている斉藤です。大気圏の呪縛がどうにもこうにもアイデアが浮かばず、筆が進まない状態です。かといって他の作品のネタが浮かぶわけでもなく、頭の中が真っ白な状態ですね。これがスランプってやつなのかな。と、ドツボ状態の俺に朗報。実はサイトでも発表している世界の果てから呼ぶ声には雑誌に掲載されることになりました。詳しい報告は後日また。雑誌に掲載。僕は彼の書いた文章の意味が飲み込めず、マウスに手を添えたままモニター画面を見つめてしまっていた。いや、彼の書いた作品が出版社に認められたという事実から 目を背けたかっただけかもしれない。もしこのままの人気が続いて彼が作家としてデビューすることになったとしたら、僕は大声で叫びたい衝動に駆られてしまう。身をかきむしってのたうち回り、言葉にするのももどかしい僕の今のこの気持ちを爆発させたかった。彼の作品のすべては僕の作品だ。彼は知らなければいけない。彼が悩んでいる、書けなくなった理由を。僕は彼の作品の創造主であることを。彼のサイトには彼に直接メールを送れるメールフォームがある。僕は彼とコンタクトを取ることにした。感情的になりそうな気持ちを抑えれば抑えるほどにタイピングのスピードが速くなっていく。僕は息をするのも忘れるくらいに夢中になって文字を打ち続けていった。彼にしてみればにわかに信じられないような話がいきなり湧いてきたようなものだろう。自分の作品のすべてが僕が考えたことだというのだから。しかし僕が小説のストーリーを考えなくなったのと同じくして、彼は文章が何も浮かばないというスランプに陥っているのは事実。口頭無形なメールの内容と思っても、彼は僕のメールに返事を出さずにはいられないはずだ。メールの文末にはそうせざるを得ない僕からの提案が書かれているのだから。僕から彼に出した提案はこうだった。僕と彼の思考がシンクロしていることを理解してもらうために、停止していた大気圏の自爆の続きのプロットをメールを送った後に書き始めるということ。彼は小説の続きを書いてもサイトにはアップしないで僕の次のメールを待つ。そして次のメールで僕は自分が考えたプロットを彼に送る。今までの作品と同じように彼の書いた文章は僕の考えたストーリー展開になっているはずだ。僕は一気に文章を書き上げると、わずかな迷いが生まれる隙さえ見せず送信ボタンを押していた。メールの送信完了を見届けてから、僕は久しく開いていなかったノートのページをめくり、一心不乱に鉛筆を走らせる。頭の中に次から次へと浮かんでくる物語のシーンを僕はつぶさにノートに書き溜めていった。彼からの返事は僕が予想していたより早く僕のパソコンへ届けられる。斉藤です。なんか意味がよくわからないメールをもらっちゃいましたが、スランプは脱出しましたよ。今鋭意更新中です。どうぞご心配なく。彼からのメールを読んで、僕は今書き上げたばかりのプロットの内容をメールの本文に打ち込み始める。誰のおかげでスランプ脱出できたか教えてやるよ。怒りに任せた僕のタイピングのキーを叩きつけるような音が部屋中に響き渡っていた。僕からのメールを見て、どうやら彼は僕が彼の創造主であることを理解したようだ。お互いの住む場所が割と近いことを知った僕と彼は、これから直接会って話し合おうということになった。待ち合わせ場所の公園に現れた彼は、サイトでの印象とかなり違って見えた。日記では始終明るい口調なのに、実際の彼の話し方は陰湿そうな性格がにじみ出ているようなものだった。今なんて言ったんですか。僕は思わず聞き返してしまっていた。彼は僕をあざけるように笑ってさえいるようだった。だからアイディアはあんただとしても、俺の文章で人気が出てるってのが分かんない。あんたは今まで通りにアイディアだけ俺に垂れ流してればいいんだよ。小柄な男が僕を見上げるようにして笑っているのが僕の目に映る。この男は何を言っているんだろう。僕がいなければ小説の一行も書けやしないというのに。悔しかったら俺より先に小説を発表すればいいだろう。もっとも無名のあんたの作品を読みに来てくれる読者がいればの話だが。自分の創造者たる僕にこの男は何を言っているんだろう。僕は黙して彼の前に歩み寄り、男が汚い言葉を吐き散らす暇さえ与えずに、男が存在するように必要な器官の動きを両の手で握りつぶすように締め上げる。僕がなぜこんな行動に出たのか、自分がどうしてこんな状況に陥っているのか。哀れな男は プロットを読み取るようには理解できなかったらしい。小柄で貧弱の男は大した抵抗せぬままに動かぬ肉の塊と化した。自分の部屋へと帰った僕の心は満ち足りた開放感にあふれていた。もう誰も僕の作品を盗むことはできない。僕の作り出す世界は僕だけのものだ。僕は意気揚々とパソコンを立ち上げ、込み上げる笑みを必死で抑えながらワードパッドを立ち上げる。開かれたワードパッドはいつまでも真っ白のままだった。僕は一文字すら書くこともできず、モニター画面を凝視し続ける。僕には彼が用いていた文章を作り上げる能力が欠如していた。彼には物語を構築する能力が欠けていた。彼は僕の半身だったのだ。僕は彼の半身だったのだ。半身をなくした僕はどうすればいい。夕日の差し込む窓を開け、僕はベランダへと吸い寄せられる。地上よりはるか高く、6階の階上を渡る風が髪を乱す。半身をなくした僕には強すぎる風だ。ぐらり、僕の世界が傾く音がした。
着信ランプ。着信のランプが光り、なおは息を呑んだ。怯えた視線を机に置かれたままの携帯に向ける。とても手を伸ばす気にはならなかった。そのうちに着信メロディーが鳴り止んだのを待って、留守番電話に接続する。こんにちは、今日もお仕事ご苦労様。あの上司ムカつくよね。若いというより少し幼い感じの男の声。確かに仕事失敗したのはなおが悪いけどさ、あんなに怒鳴ることないよな。普通なら励ましに聞こえる言葉だった。しかしなおにはこの声の持ち主に心当たりはない。当然同僚の中にもこういった電話をかけてくる者もいない。着信拒否をしても毎回違う番号でかけてくるので意味がない。こんな電話がもう数ヶ月も続いていた。
あとさ、何度も言うけど、あの男とは別れた方がいいよ。
なんだよ昨日のあの店、久しぶりのデートであの店はないわ。
強くナオの心臓が跳ね上がった。このストーカーはこんな風にナオしか知らないはずのことを知っている、見ているのだ。どこかでこちらのことを。
この男は直接顔を見せることはないし、物を送りつけることもない。だがそれが逆に不気味だ。何を企んでいるのかと余計に不安になる。
じゃあまたね。今度は居留守使わないで電話に出てよ。
愛しているよ、いつまでも君を見ているから。
メッセージは以上ですとアナウンスが流れる。ナオは震える指で留守番電話サービスとの接続を切った。ゆっくりとため息をつきかけた時、再び着信メロディーが鳴った。思わず携帯を取り落としそうになる。画面に表示された発信者の名前は恋人のヒロトだった。気が緩んでポロポロと涙がこぼれる。
ヒロト、さっきあのストーカーから電話が。
本当か？
ヒロトの声には隠しきれない怒りが声にこもっていた。どうしよう、私のことみんな見られてる。
もう警察に話した方がいいな。あと一旦家から出ろ。気づかれないようにホテルかなんかに泊まるんだ。
うん、うん、そうする。
うなずきながら心の中の不安が軽くなっていった。
本当にヒロトがいてくれてよかった。なんとかなりそうな気がする。
携帯を切った後、ナオは荷物をまとめ始めた。
引っ越しご苦労様、逃げても無駄だよ。
携帯から聞こえるストーカーの声は 面白がっているようだった。ホテルのカーテンの隅から外を覗いても不審な人間はいない。家から逃げたって僕はずっと君のそばにいる。ちょっと殺風景だけど設備のしっかりしたホテルだね。ふーっと目の前が暗くなったような気がした。逃げ出したことに気づかれないよう真夜中に家を出たのに、いつ見られていたのだろう。ずっと医者だよ。君だってそれを望んでいるんだろう。そんなわけないでしょ。相手を喜ばすだけだからストーカー相手に感情的になってはならない。分かっていてもついとなってしまった。なんで私があなたと一緒にいたがるのよ。その問いには答えずストーカーは言った。それからまだヒロトと別れないの？あんなやつ君にふさわしくないよ。僕が消してあげる。ナオは荒々しく携帯を切った。怒りと恐怖で呼吸が荒くなる。その息が落ち着いてきた頃、玄関のチャイムが鳴った。ヒロト！抱きつくようにして駆け寄ると、ナオはヒロトにさっきあった電話のことを説明した。あのストーカー、あんたを消すと言っていた。心配だわ。気をつけてね。
大丈夫、俺は殺されたりしないさ。
安心させるようにヒロトは笑った。
その携帯預かっておこうか。そうすればストーカーの声を聞かないで済むから、怖い思いもしなくて済むだろ。
ええ。いい加減着信音に怯えるのも限界だった。おとなしくナオは携帯を渡した。それから数日後、ヒロトは死体となって見つかった。犯人は捕まったが、ナオにその男の見覚えはなかった。帰ってきた時、ナオの携帯はヒロトの遺留品として小さなビニール袋に入れられていた。
ヒロトさんはこの携帯から闇サイトにアクセスしていたのです。
警官は汚いものでも見るようにその携帯を見つめた。
彼はそのサイトで知り合った者に自分自身の殺害を依頼したのです。その記録も携帯に残っていました。
そんなことありえない。確かに預けていたのだから、ナオの携帯からアクセスがあっても不思議ではない。しかし自分の殺害を依頼するなんて自殺と同じではないか。ヒロトには自殺するような理由はない。絶対に。
後で詳しく話を聞くことになるかもしれません。もっともこのホテルの監視カメラを見ると、あなたはヒロトさんを殺害できるほど長い時間外出していませんので、犯人として疑われているわけではありませんが。それでは
と警察が出ていたのを見計らったかのように着信メロディーが鳴った。小さなランプが点滅を始める。ナオは恐る恐るビニール袋を開け携帯を取り出した。約束通り彼を消してあげたよ。カチカチとナオの歯が鳴った。一体誰なのだろう。ナオの行動を全て知っているやつ。ヒロトに知られずナオの携帯を使って復讐サイトにアクセスできるやつ。そんな人間がいるとはどうしても思えない。そう、そんな人間がいるとは。でもごめんね、ここ数日はそばにいられなかった。今日ようやく帰ってこられてよかったよ。ナオの手から空っぽのビニール袋が滑り落ちた。今日ようやく帰ってきた携帯が入っていたビニール袋。またいろいろなところに連れて行ってね。この間のホテルも気分が変わってよかったけど、今度は大きな旅館にでも行きたいな。悲鳴を上げたいのに声が出ない。愛しているよ。前に君がくれたシルバーのアクセサリー本当に気に入ってるんだ。着信中を示すランプは点滅を続けている。まるで何か生き物の鼓動か呼吸を表しているように規則正しく。 その明かりに照らされハート型のストラップがキラリと輝いた。金色のストラップが。はい、おしまいです。途中ちょっと鼻水というアクシデントもありましたが、もう最後の方は鼻の中にティッシュを詰めるのを我慢しつつ読みました。はい。しかしとてもあれですね、こう階段とは言ってもこう怖い感じに慣れたかなと。ちょっとアクシデントがあったのでそう不安がありますが、怖くなっていただけましたでしょうか。では30分までレス読みの方をさせていただきたいと思います。69番さん、飼い主のちま様バーすバーす。70番さん、うお、ちまさんの朗読久しぶりに聞ける、起きててよかった、ありがとうございます。久しぶりの朗読ですもんね。その朗読で、こういった豪華な面々と一緒に創作怪談朗読させていただき本当にありがたく思っています。こんな時間まで起きていただいてありがとうございます。71番さん、なるほど、人身事故予告掲示板か。はい、これ実際にあったら嫌ですよね。東京の方とかってそんなに人身事故って多いんですかね。はい、ちょっとそこが読んでいて気になりました。鼻をちょっと噛みながらのレス読みですみません。最近ちょっと風邪をひいててようやく治りかけで、今日喉のことを考えて2日間ぐらいマスクをしてずっと寝てたんですよね。喉になんとか朗読までに喉を治したいと思って、でも鼻水だけは止められませんでした。72番さん、作業をしながらでもスーッと頭に入ってくる朗読すごいですね、ありがとうございます。こうイサムさんの朗読も作業しながらこうね聞ける朗読ということで評判ですが、私の朗読もそうなるといいなと思います。いや、すいません。73番さん、願い事が叶う猿の手っていうと某有名な皮肉な形で願いが叶うやつを思い出すな。ありますね、猿の手。ホリック、漫画のホリックとかでも題材になってましたよね。猿の手はこう全部曲がった形で願い事が叶っちゃうイメージがありますよね。74番さん、あ、てかまんまそうなのか、まんまそうなのか、あ、多分携帯の話ですよね。そうに違いない、そうなんです、携帯さんが犯人でした。75番さん、携帯のつくも神ってかなんかついたのかな。そうですね、きっと主人公の女性がプレゼントストラップをつけたことによって、これはお礼のプレゼントだ、愛してるぜみたいな風な妄想に取りつかれて、はい、ストーカー化しちゃった、ストーカー、ストーカー化しちゃったわけですね。あの携帯さんはどうなっちゃうんでしょうね。携帯を変えてもついてきそうな気もするし、どうなんでしょうね。でもつくも神ならその携帯、その一つの携帯にしか宿らないから映らないのかな、どうなんでしょうか。はい、ではこんな夜更けまで、お付き合いくださいありがとうございました。続きまして待望のイサムさんの朗読ですので、ですので、ぜひ聞いてください。ではお付き合いありがとうございました。